ス、エジプト記3章11節から12節まで、旧約聖書97ページです。それでは拝読いたします。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。アメン。それでは、宣教、約束の地へと、題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し感謝いたします。今日も私たち一人一人を愛し、私たちの名を呼んでくださり、あなたの御体であるこの教会へとお導きくださり、今日は特にあなたがこの日を定めてくださった野口宣教師ご家族の派遣礼拝を捧げることを許してくださり、心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたの栄光を表してください。今日この日まであなたご自身がこの教会を導き、また野口宣教師ご家族を導き、私たちここに集う一人一人をお導きくださり、今日このところまで運んでくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日あなたが本当に力強くご臨在してくださり、私たちに命の御言葉を語ってくださり、御言葉を携えて私たち宣教師を派遣することができますように、また宣教師ご家族がその地において御言葉に養われて宣教の働きを成していくことができますように、聖霊様、どうぞこの礼拝にあなたが臨んでください。最初から最後まであなたが本当にご支配してくださり、素晴らしい礼拝を捧げることができますように、聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。私たちを満たしてください。私たちがどうかよく御言葉を理解することができますように、あなたの御心を悟ることができますように、私たちの力ではできません。聖霊様、すべてをあなたにお委ねします。どうか私たちのうちにあなたがお住まいくださり、この礼拝の中心にあなたご自身がいてくださり、私たちをどうぞ等しく導いてくださいますようにお願いいたします。今日このところ覚えてくることができない愛する兄弟姉妹、また特に病の中にいる兄弟姉妹、あなたがどうぞ等しく覚えてくださり、それぞれの場所にあって御霊を注ぎ励まし癒してくださいますようにお願いいたします。この礼拝の最初から最後まで全てをあなたの御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。今日この日を迎えることができますこと、また多くの新しい方々も含めて皆様と共に今日も変わらずですね、この誠の救い主であるイエス・キリストを礼拝する恵みに預かりましたことを心から感謝いたします。もうですね、この何度いよいよ、いよいよという言葉を使ったかわかりませんけれども、いよいよです、皆さん。ついにですね、今度の火曜日に野口宣教師ご家族が、インドネシアの地に行くことになりました。もうですね、この長い期間の中で、いよいよ、いよいよ、と言いながらですね、まだか、まだかですね、そういう思いで私たちはですね、心揺さぶられる時も多々ありました。しかし、私たちの目から見るとですね、遠回りしているように思う。ですね、もっとこの近道があるんじゃないか、そういうふうに思いますけれども、しかし、やはり神様の時というものに間違いはありません。ですね、1分1秒狂いません。主の時は必ずやってきます。そしてそのことをですね、今日私たちに主が教えてくださいました。この長い期間、 祈り待ち望んできた、そして先ほど久米執事の祈りにもありましたですね、祈ってきたこと、そのこと、本当に主は必ず約束を実現してくださる方であること、それが今日のこの礼拝を迎えることができました。本当に心から感謝いたします。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。時が来れば必ず主の御言葉、約束は成就します。これが主の御言葉です。私たちのですね、この人間の語る口約束、いい加減なですね、言葉ではないんです。神様が語られた時には必ずそれを主が時を満たして実現してくださるということ。そして私たちは約束の地へ、野口宣教師を派遣しようとしておりますですね。そしてまたこの主は約束を必ず実現してくださる。しかし先週御言葉を語らせていただきましたように、また同時にですね、その背後にあって主は教会の祈りを用いられるということですね。尊い生徒たちの祈りを用いて主はこの約束を実現してくださるということ、私たちは先週御言葉をいただきました。今日野口宣教師ご家族が派遣されるにあたって、どれほどの祈りが今日この日まで積まれてきたでしょうか。どれほどの尊い生徒たちの皆さんが祈り、涙を流し、そして戦いですね、この日が与えられているかを私たちはしっかり覚えていたいと思います。その初めはですね、いつも武田先生を通して語られますけれどもですね、この福岡新生教会の武田先生の母教会であるですね、熊本の教会で、いらっしゃったですね、この大見誠という先生が35年前この教会にいらっしゃいました。熊本の教会に。そしてその方がですね、この大見先生という方は当時35歳でありましたけれども、その時ですね、主からインドネシア宣教の熱い思いをいただいて、そして何とかしてインドネシア宣教の扉が開かれるように、そして今よりもですね、もう今も大変ですけれども、今よりさらにビザを取得をするのが大変でありました。それゆえにそのビザがなかなか取れない、しかしこれが主の御心であるから、また主の熱いインドネシアのお口に入って福音を述べ伝えたい、まだ福音を聞いたことがない人のところに使わされていきたい、そういうですね、熱い思いを大見先生が受けて、そして40日間先生はですね、断食をして、そのインドネシア宣教の扉が開かれるようにですね、主に叫ぶようにその祈られ、そして先生はですね、40日後に天に召されていきましたですね。それが先生が35歳だった時のことだそうです。私はですね、今僕、野口先生にこの大見先生の写真をですね、いただいて、そして牧師の私室に飾らせていただいているんですけれども、とても私がですね、さらっとここで語れるような、そういうことではありません。語らせていただくようなものでないことを覚えています。しかしですね、私たちはこの時にそのようにですね、御国を目指して御国のために尊い命を捧げた先生の祈りがあるということ、そしてまたそれを受けて武田先生新生教会ですね、多くの今日この日まで、そして玉川教会にそのバトンが渡されて今日この日を迎えているということを私たちは決して忘れてはなりません。そしてですね、その家庭の中でインドネシア宣教のためにこの尊い命ですね、一粒の麦が地に落ちて、そして35年が経ち、野口ヒューマン宣教師、そして野口かな宣教師ご家族がこのところにおいて生み出されですね、豊かに、もう先生ご家族豊かに実を結び、そしてさらにもったいないことですけれども、その実が私たち玉川教会の中で育てですね、養われて、そして私たち初の宣教師としてですね、玉川教会がこの度先生ご家族を派遣することができる、もうこれはすごいことですね。本当にこの35年という期間、もう私は昨日で36歳になったんですけれどもですね、もう何を35年やってきたかと思う、36年ですか、思いますけれども、でもしっかりこの35年という期間、主はこの約束を忘れておられなかったですね。インドネシア宣教を決して忘れることなく、主が実を結んでくださり、尊い先生のその命がけの命をですね、しっかり実を結ばせてくださったということですね。そしてこの間、先週一週間は特別連続祈祷会が行われていたんですけれども、その時にある姉妹がですね、この6月14日というこの日、天でどれほどの喜びがあるでしょう ですね、そのように語ってくださいました。またこの間昨日ですね、野口先生とヒューマン先生とお話ししてまして、先生のお父さんは25歳で天に召されましたですね、その熱い天国からの祈りが本当に先生方を励ましていたということをお聞きしました。そのようにして今日私たちがこの礼拝を迎えるとき、天の祈りとそして私たち地上の生徒たちの祈りが全く一つとなって、この実を結んでいく、野口宣教書を送り出していくということ、これが大きな主の事業ですですね。神様がなさる世界宣教というものは、そのようにして地と天がですね、全く一つとなって成し遂げられていく、そのことを私たちですね、覚えているものでありたいと思います。そしてそのようなですね、尊い主のこのご計画の中に、私たちはただただもうですね、感動を持ってひれ伏すものであります。そしてこのすべてをご支配してくださる父なる神様のこの背後にある情熱は、それはひとえに一人の魂も滅びることなく、皆が、すべての人たちが天国に行くことができるように、すべての人たちが主イエスキリストを信じて天国に入ることができるように、永遠の命に預かって喜びに満たされて生きることができるように、それが唯一の天のお父様の願いです。そしてその思いがこのようにして教会に祈りを起こし、そして先生ご家族を立ち上がらせたということですね。そして今日この日までですね、心から本当に私たちは感謝するものであります。それはですね、野口先生ご家族が、教会が本当に、もう結婚式に語られますけど、辞める時にも健やかなる時にもですね、教会が、玉川教会がどんな時であっても、先生ご夫妻が10年間この御言葉から離れなかったということ、リバイバルと世界宣教、この約束から先生たちが離れなかったということ、もうですね、ちょっと牧師をもうちょっとかじってみますとですね、本当に先生たちがどれぐらいこのご苦労されたかということ、まだまだこんなですね、本当に尊い皆様がもっともっと少ないですね、そういう状況の中で先生たちが本当に離れてしまいそうになる、もうやめてしまいたいですね、そう思われること、もうそれは当然のことながら あったと思います。しかしそれでもこの固く約束に立ち、この教会はリバイバルと世界宣教の教会です。だから主よ、この時をしっかり握って、この約束の時を待ちましょう、そういうふうに先生ご家族が導いてくださった、そのゆえに今日の日、私がたちがここにいて、そして迎えられることができていること、本当に心から感謝するものであります。そしてそれはですね、復活のイエス様が語られた唯一のご命令が、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい、これが主の唯一のご命令だからです。先生たちが離れなかったのは、これが聖書に書かれ、そしてイエス様が何度となく語っておられること、そしてそのためにペンテコステで約束の聖霊を受けなさいですね、そのことを語られたんだ。そしてそのことをですね、それゆえに全ての国々に、この日本を始まりにして全ての国々に余すところなく福音を述べ伝えてください、それがイエス様が語られたこと、そしてそれが私たち教会が受けた願いであります。そしてですね、この復活の主のご命令を受けて今日ですね、講読をしましたけれども、使徒言行録11章の、お開きになる方はですね、使徒言行録11章19節から新約聖書235ページに、今日私たちはこのアンテオケ教会ですね、ここをご一緒に講読しました。少しですね、戻ってこの11章の19節開いてみますと、新約聖書235ページです。このアンテオケ教会の始まりですね、それがどういう始まりであったのか、それはここで書かれていますように、あの初代教会エルサレム教会がですね、の中から霊と知恵に満たされていたこの立派な信徒の一人がですね、その信徒の一人がこの大迫害にあり、愛そして殉教していきました。その中にあって教会がさらに迫害の中、多くの人たちがこの教会から散っていった。そしてその散らされたところで、その一つの身としてですね、アンテオケ教会が誕生したこと、そのことがこの11章のところに書かれています。そしてですね、私たち玉川教会も、この玉川教会はアンテオケ教会です。 どういうことかというと、このアンテオケ教会は初めて世界宣教をした教会だったわけです。ですね。この初代教会を初めてから生み出されて、アンテオケ教会が初めて世界宣教をした教会でした。そしてですね、私たちもアンテオケ教会であるように、すなわち世界宣教をする教会であるように、それが語られてきたですね。この10年間私たちに主が語ってくださったことです。そしてですね、しかしですね、この11節の、21節を読むと、主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、バルナバはアンティオケへですね、行くように派遣された。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び。ですね。そのように書かれています。これがアンティオケ教会の始まりなんですけれども、ですね、10年前を振り返ってみると、決して玉川教会がですね、アンティオケ教会だったのようであったかというと、もうご存知の通り決してそうではない。主の恵みが満ち溢れている。ですね。なかなか私たちの目から見れば、とてもそういう状態ではなかった。ですね。先生が10年前来られた時、いつも語ってくださいますけれども、もう本当にですね、滅び浮かんとしている、ですね、教会の姿であった。もう崩れかかっていた。もう数人の礼拝出席者の中でですね、このアンテオケ教会たれと御言葉が語られたわけですけれども、随分、まあ、このアンテオケ教会とは間違いますけれども、しかし、このところにおいても、バルナバとサウロがアンテオケ教会に来て多くの人を教え、そして、教会が成長していったように、当時のこのですね、10年前の玉川教会も主の栄光が去ってしまったのではないか、そう思われるような、そういう教会でありましたけれども、先生ご家族を主が使わせてくださり、御言葉によって私たちを養ってくださり、御言葉によって私たちの生きるべき道、私たちの使命、ですね。それをしっかり主が語ってくださり、このようにして玉川教会に今、回復の時が与えられております。それはほんのわずかでありますけれどもですね。そしてまた今日この日を迎えるにあたってですね、アンテオケ教会のように祈りと犠牲を持ってこの時を迎えている。そのようにして主が最初に語られた御言葉は事実、この教会で成し遂げられています。アンテオケ教会として私たちがですね、先ほど読みました13章、私たちこれから派遣礼拝祈りを持って送り出します。そのような教会へと主がこの時まで導いてくださいました。そしてそれは何故でしょうか。なぜ主はこれほど、それこそこの玉川教会に回復を与えてくださり、ですね、玉川教会に私たちが本当にそれこそ数人だった信徒たちの群れをここまで主が成長させてくださった、回復させてくださった。またこの聖書に書かれているアンティオケ教会であれば、バルナバとサウロを主がなぜ派遣されたのか。立派な教会だったからでしょうか。力ある人たちが教会にいたからでしょうか。多くの賜物がその教会にあったからでしょうか。また優秀な人材がその教会にいたからでしょうか。ですね。この私は、母は、ですね、ここのもう長老になりましたけれども、もう、それこそ50年前から、このところでですね、信仰を養われてきたわけですけれども、もうつくづく、この玉川教会の今の姿を見ながらですね、母が、なんでだろう、なんでだろう、どうして主がこれほどまでに玉川教会を祝福してくださったんだろう。回復してくださったんだろう。それこそですね、その当時の様子、またもう自分自身のことを見れば、そんなに信仰もなかったし、ですね、そんなに今ほど祈ってもいなかったし、でもなんでだろうですね。本当に私たちはその現実を見ればそのように思います。しかし私たちは今日ここでですね、11章の21節の御言葉をですね、聞きたいと思いますけれども、それはですね、11章のこの21節に、主がこの人々を助けられたので、ですね、そのように書かれています。主がこの人々を助けられたので、これ、口語訳でですね、違う聖書の訳で言いますと、主の御手が彼らと共にあったので、この言葉に、今日この玉川教会があること、また、野口宣教師ご家族を派遣すること、このすべてが集約されていると思います。すなわち、主の御手が 玉川教会に、また野口宣教師ご家族に注がれていたので、主の助けが私たち教会にあったので、それぞれにおいてはとても立派な人たち、いや、もちろん立派な人たちです。ですね。ちょっと言葉に気をつけなければ、私も当時いたものとしてですね、とてもそんなに力ある者たちではなかったかもしれない。しかし、それでも、主の御手がこの教会に置かれてがゆえに、主はこの教会に回復を与えてくださり、そのために野口宣教師ご家族を派遣してくださったということ。そして、なぜ主の御手がこの教会に置かれていたのか、またアンテオケ教会に置かれていたのか、それはバルナバとサウロを生み出して、このアンテオケ教会を世界宣教の教会にするためでした。それが主の約束でした。特別に選ばれた人たちを選び出して、その人たちで固めてですね、そうではない。主の御手がいつも一人一人を助けて、そして主の御手が置かれていたのは、主のこの世界宣教の約束を成就するために。そして、玉川教会も同じです。ですね、今日の13章のところを読みますと、そのことがはっきり主が書かれています。使徒言行録13章の2節のところを、購読したところですけれども、お読みします。ですね、このところで、さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。主は前もってこの働きを決めておいた。前もって主はそのご計画、宣教のご計画によってアンテオケ教会にバルナバとサウロを使わすこと。そして主がアンテオケ教会を世界宣教の教会にするということ。これは主が前もって決めておいたご計画でありました。それゆえに、アンテオケ教会の上に、主の御手が置かれて、主が一人一人を助けて、教会を成長させてくださった。今日のこの玉川教会においても同じです。いろいろな私たちの目から見れば、ですね、どこに主がおられるのか、そういう思う時がたびたびありました。しかし、主は前もって、それこそパウロの言葉で言うならば、母の胎にいる前から、この宣教師ご家族を選び出してくださり、そして宣教師ご家族をこの玉川教会を通して送り出すということ、そのことを前もって主がご計画されていたがゆえに、主が先生ご家族を使わせてくださり、今日まで主の御手が置かれて、この世界宣教の教会としていよいよ私たちが出発をするということですね。そのことを主が成してくださったということです。私たちの現実を見るとき、もうですね、先ほど言いましたように、こんな状況の中に神様はいらっしゃらない。もうこんな呪いの人生の中に神様もうおられない。時に病にかかるとき、また耐え難い悲しい出来事に襲われるとき、また私たち自身が罪に陥るときですね、そしてもう自分はダメだ。もう自分は終わった。ですね、そういうふうに思う。そういう現実が私たちの人生には起こってきます。しかし、私たちは、それこそ、先ほど語りましたように、かつての玉川教会もそうでした。もうこれはダメかもしれない。もう回復はないかもしれない。しかし、そのような時であっても、主の御手は私たちの上に置かれているんです。そのような、どのような状況の中にあっても、主は私たちと共に生きて働かれておられるということ。このアンテオケ教会がそうであるように、また私たちの教会がそうであるように、また私、ここに集った皆さん、お一人お一人の人生においてそうであるように、どんなに私たちが絶望の中に陥れられるような時であっても、もうこれは無理、そういうふうに思うような時であっても、主はそこの中に生きて働き、主は私たちのうちに働いてくださり、生きてくださり、私たちのその呪いのような現実を、祝福に変えることがおできになる方なんです。その方が、主が共におられることということ、主の御手がそこに置かれているということ、そのことにおいて、私たちは、どんなに貧しくても、私たちは回復が与えられるんです。主の御言葉によって、主の約束によって、主が変わらないご愛を私たちに注いでいるがゆえに、主の慈しみが変わらないがゆえに、主は必ずどんな状況からも私たちを回復させてくださるお方です。 私たちを祝福してくださるお方です。それがこのアンティオキア教会であり、この玉川教会がそのことを証を持ってですね、この私たちが伝えられることを本当に心から感謝いたします。貧しかったがゆえにですね、本当にもう私たちがですね、本当に少なかったがゆえに、しかしその貧しさを通して、私たちの弱さを通して、主は約束を実現してくださるということ。その弱さの中で、主が共におられるということ。主の御手が私たちのどんな現実の中でも置かれているということ。これが私たちの教会の、そして私たち人生の勝利であります。祝福であります。私たちがたくさんの力を持つこと、私たちがですね、本当に自分の力を持っていろいろバリバリやっていくこと、そうではない。主が私たちのうちにおられて、私たちの上に御手を置いてくださる。主が彼らと共に働いてくださる。そのような教会であるということ。その時、主は語られた御言葉を必ず時が満ちた時に実現してくださるということ。そのことを私たち今日本当にですね、心から感謝し、主を賛美するものであります。そしてですね、最後になりますけれども、この時に私たちはそれゆえにですね、この10年間の玉川教会の中でいろいろな現実を通り、しかしその主の偉大なこの世界宣教の御業を成し遂げさせてくださった。そしてまた今日ここに集ったお一人お一人においても、主のご計画のうちに皆さんが置かれているということをぜひ覚えておいていただきたいと願います。皆さんのうちにも皆さんの上にも主の御手が置かれているということ、主の約束の中に一人も漏れている方はいないということ、主の約束、主の使命がない方は誰一人おられません。今日ここに集ったすべての人が、主の御手が置かれて、主の約束が一人一人に与えられています。主の使命が皆さんにあります。神様の使命が皆さんに望んでおられます。そのことを私たちはしっかり共に今日礼拝に預かったですね、ものとしてそのことをしっかり覚えていきたいと思います。そしてですね、最後になりますけれども、今日の聖書、箇所でですね、羊に読んでいただきました、この出エジプト記の3章をお開きになる方は旧約聖書96ページです。このところでですね、皆さんモーセという方はきっとですね、大変有名な偉大な預言者でありますけれども、このモーセという人がですね、このイスラエルの民をこのエジプトの奴隷の中から解放していくですね、引き連れていく、この召しをモーセが預かりました。しかしこのモーセはこの時にですね、預かった時にもうとてもですね、何度となくもう私にはできませんですね、私はとても語る言葉を持っていません、もう口下手ですからと言ってですね、そのようにしてモーセが何度も断ったわけですけれども、でもですね、このモーセを主が選んでくださって、そしてこの時モーセが使わされるこの箇所がこの三章、先ほど11節12節をアサリ執事に読んでいただきました。このところでですね、私たち共に使命に生きる者として、また野口宣教師ご家族がこれからいよいよインドネシアに使わされていくとき、私たちはどこに立たなければならないのかですね、それはこの十二節の御言葉です。すなわち、神は言われた。私は必ずあなたたちと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。これが主の使命の約束です。私たちが立派な働きをするのではない。それこそですね、この間木曜日のクラスの時に、もうかな先生はですね、この約束の力、約束の知恵と、もう本当に信仰を持ってですね、先生がこの約束の旅路をされているわけですけれども、使命の旅路をされています。その時にですね、先生は初めてインドネシアに行く。まだそこの地で、まだ見たことない。どんな家に住むかもわからない。そしてですね、先生は語学もまだ自分にはですね、十分ではない。でもですね、私たちが今日御言葉を読むときに、私たちが主に、主と使命に生けるとき、主が私たちに望んでおられること、それはですね、世界、宣教師に主が望んでおられること、それは語学力ではありません。ですね、多くの働きをすることではありません。立派な働きをすること、もちろんそうです。立派な働きをですね、先生ご家族はしてくださいます。でも、その中心に、今日、モーセに主が語られたこと、それは、私は必ずあなたと共にいる。 インマニュエルです。インマニュエルの主が共にいてくださる。それこそが私があなたを遣わす印である。そのように主が語られました。これが野口宣教師ご家族がインドネシアに遣わされる印です。理由です。また玉川教会が世界宣教をする理由です。それはインマニュエルの主が私たちと共におられる。私たちがですね、このところにおいて、それこそ野口宣教師ご家族を派遣すると今日も朝教師会で話しました。もうざっと7名のですね、愛する方々が去ってしまいます。そうすると教会はどんなにですね、落ち込んでしまうのかと私たち人間の目で見ると思います。しかし、またさらに先生ご家族が使わされていったとき、すぐに目に見える働きができるとは限りません。ですね、そのところにおいて今日、11節でモーセが言ったように、私は何者でしょう。ですね、この告白が必ず出てくることは間違いありません。私たちにおいてもそうです。一体何者でしょう。なんで私を選ばれたんでしょう。でも、主はこの12節で語られること、私はあなたと共にいる。それが私をあなたを遣わす印である。このことをしっかり私たちは覚えていたいと思います。ここからしっかり私たちが離れることなく、いついかなる状況に置かれたとしても、主が私たちと共にいてくださいます。インマニュエルの主が先生ご家族を導いてくださいます。今日ここまでがそうであったように、先生ご家族がどんなに、子供たちがどんなに貧しさを覚える時であっても、インマニュエルの主が全てを守り、導き、助けてくださいます。どんな苦しみからも救い出してくださいます。私たちまた玉川教会もこのインマニュエルの主と共に新しい約束の地へ入っていくことを、そのことを私たちは忘れずにいましょう。インマニュエルの主が私たちと共にいてくださるならば、私たちの教会には主が語られた世界宣教とリバイバルの約束が必ず実現していきます。主が語られた約束は必ず時が来れば実現します。しかしその時私たちがしっかり主が共におられるということ、どんな状況の中にあっても、インマニュエルの主は共におられれば、すべては成し遂げられていくということ。この約束からしっかり私たちが離れることなく、この信仰にしっかり私たちが立ち、この与えられた約束の地に、いよいよ皆さんで共に入っていくものでありたいと思います。ですね。最後、詩編を読んで終わります。詩編の23編、今日の招きで、唱詩の中で語られたですね、御言葉です。詩編23編、旧約聖書854ページ、最後、この御言葉をご一緒に読んで終わりましょう。詩編23編、1節から4節をご一緒に読みます。旧約聖書854ページです。よろしいでしょうか。三、はい。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。アーメン。ここにも書かれています。あなたが私と共にいてくださる。インマニュエルの主がこれからも後、野口先生ご家族と共に、また私たち、今日ここに集った私たち一人一人と共に、共に主がいてくださり、この宣教の大宣教命令の使命を成し遂げさせてくださることを信じます。それゆえに私たちはしっかり与えられたこの約束から離れることがないようにですね、主が共におられるこのところから私たちが決して離れることがないように、私たちはしっかりリバイバルと世界宣教のこの使命を共に掲げて、そして先生ご家族がですね、その地に行って、このインマニュエルの主と共にいつも力強く働きをなすことができますように、しっかり教会の祈りを捧げていきたいと思います。今日はですね、連盟の方から伊方先生が来てくださっています。この先生の背後に330のですね、連盟の教会の祈りがあります。本当に素晴らしいことです。 この祈りが先生ご家族を支えます。この教会の祈りが先生ご家族を励まします。それゆえ私たちもしっかりですね、あまりこの先生ご家族を送り出して落ち込んでしまうことなく、しっかり先生ご家族を本当に信仰を持って主にお捧げ、きれいにお捧げして、そして共にその使命に戦って立ち上がっていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今日この時あなたご自身が私たちと共にいてくださり、私たちがどんなに貧しい時であっても、主よ、あなたが私たちと共にいてくださり、すべてを導いてくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日あなたが語られた御言葉を携えて、野口宣教師、また今日ここに集った私たち一人一人が約束の地へと向かいます。主よ、どうぞ私たちを力強く導いてください。その御手を持ってあなたが望まれる場所へ私たちをどうぞ導き、整えてくださいますように心からお願いいたします。格別に使わされる野口宣教師ご家族の上に、子供たち一人一人の上に、また残る綾姉妹の上に、主よ、あなたの限りない祝福が豊かにありますように、圧倒的あなたの守りがとこしえなくありますように、先生ご家族お一人お一人が聖霊充満の中、インマニュエルの主とともにこの働きを成していくことができますように、主よ、どうぞ先生ご家族に熱く望んでください。送り出す私たち一人一人においても、主よ、どうぞ私たちが本当にこの宣教のために御国を目指して共に戦う教会となることができますように、いよいよ聖霊様、私たちの教会に下ってください、満たしてください。そしてさらに多くの民をこの教会に呼び集めてくださり、主よ、最後のこの終わりの時代、この主の世界宣教の使命を成し遂げていくことができますように導いてください。主よ、必ずあなたがそうしてくださることを信じます。感謝いたします。今日この日を心から感謝し、これからの道すべてをあなたに委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。